活性経営研究所。
独立起業の知恵袋。皆さんこんにちは、ファッション島田と申します。この番組ではこれから独立起業しようと思っている人、あるいはすでに独立起業を果たして間もない方々のお役に立てる情報をお届けしてまいります。独立起業の成功法則第3回、正しい目標設定方法についてお伝えします。正しい目標設定とは何か。それはスマートゴールで考えることです。このスマートとはそれぞれの頭文字を取ったものになります。まずその1、 S ですね。これはスペシフィック、明確であるという意味です。すなわち 5W1H で考えて、なぜ、誰が、いつ、何を、どこで、どのように、こちらを考えて明確にするということになります。曖昧な目標はダメなんですね。そして続いて M です。これはメジャラブル、メジャラブルですね。測定可能である、測ることができるということですね。なので定量化で表す、すなわち数値化することが大事です。例えばよくあるパターンで、一生懸命頑張りましたって言ってもですね、どれをもって一生懸命頑張ったかっていうのはわからないとダメだということですね。なので、例えば10のうち8できた、なので頑張った、みたいな考え方が必要ということになります。そしてその3、A です。アチーバブル、達成可能であること。これはですね、例えば私が東京オリンピックでマラソンの選手で金メダルを取りますって言ってもですね、これはもう現実性が全くないので、こういう目標はダメだということになります。現実的な目標の設定がとても必要だということですね。達成可能な目標がいいということになります。その4、 R、 これはレレバント、関連しているという意味です。組織チームの目標と個人の目標が関連している必要があります。まあ個人事業主や一人でやってるようなね、会社の方々はご自身の目標イコール会社の目標となるわけですけども、チームで動いている方々、こちらはですね、そのチームの目標と個人の目標が密接に関係があることが大事だということになります。その後、タイムバウンド、時間の制約があるということです。これはいつまでに達成するかの時間軸を決める必要があります。このいつまでにを決めておかないと、ずるずると先延ばしになってしまう可能性があるので、必ず期限を決める。ここが目標設定の上ではとても大事ですよね。この5つのポイントを押さえてゴール設定すれば、あとは行動するのみです。前回お伝えした脳に空白を作ってですね、この目標を決めれば、あとは脳がその目標を達成するための情報を全力で探してくれる、こういうことになりますので、まずは目標を決めて動き出す、行動することがとても大事になります。続いてのコーナーはすでに独立起業されている経営者様へのインタビューです。 はい、皆さんこんにちは、パッション島田です。本日もゲストをお迎えしております。合同会社ことぶく代表社員の中島和久様です。中島さん、こんにちは。
こんにちは、中島でございます。
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは改めてですね、中島さんの事業内容、お仕事の内容を教えてください。
はい、弊社合同会社ことぶくは大きく分けて2つの事業領域を持っております。1つ目は再生可能エネルギーの供給販売、2つ目はビジネスコンサルティングでございます。このビジネスコンサルティングは主に2つの領域がございまして、1つ目は再生可能エネルギーの利活用に関するコンサルティング、2つ目はお客様の事業強化計画の策定のお手伝いをしております。
ありがとうございます。この再生可能エネルギーってちょっと難しい感じですけども、
はい、
具体的に言うとどういったものになりますでしょうか。
はい、弊社では主に電気というエネルギーに着目しておりますけれども、端的に申しますと二酸化炭素が出ない電気を作る、そして使うということのお手伝いをさせていただいております。
なるほど、電気を作る事業ということですね。
はい、
まあ、要は再生可能、まあ、太陽光発電とかになるんでしょうかね。
はい、弊社では主に太陽光発電の設備をご提案しております。
ありがとうございます。ところで中島さん、
はい、
本社の合同会社ことぶく、このですね、社名、カタカナでことぶくっていう社名なんですけども、とっても面白いなと思うんですが、こちらの由来を教えていただきたいんですけども。
はい、ありがとうございます。実は私の名前に結婚式に出てくる寿の漢字が入ってるんですけども、この寿とですね、あと同じこの寿の漢字はことほぐという読み方があることを教えてもらいまして、寿とことほぐを掛け合わせた造語として寿という社名を付けました。
なるほど、やはり社名というのは結構思い入れがあってお聞きすると面白いもんですね。
そうですね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、で、さっき SDGs みたいな話もあったんですけども、なぜ中島さんこのお仕事をやろうと思われたんでしょうか。
はい、実は私生まれてこの方海のある町に住んだことがないという根っからの山遊び人間なんですが、本当に年間50日を超えるようなくらい、まあ、スキーに行ったり夏山も遊びもしました。地球温暖化という気候変動が1990年ぐらいから叫ばれる中でですね、まあ、雪の降る量が減ったり、気温の上昇に伴って今まで見ることができた植物がなくなってしまったり、ということがやはり私の限られた経験の中でも、いくつかやっぱり出てきています。まあ、そういったものにストップをかけてですね、まあ、私の次の世代、あるいは次の世代、50年、100年先も、そういった自然環境を豊かなところで遊ぶという楽しさを味わっていただきたいなということで、まあ、地球温暖化を止めていくにはどうすればいいかという中で、この再生可能エネルギーという領域に着目した次第です。
なるほど、すごい志ですね。素晴らしいですね。
それ言います。
はい、いえ、で中島さんはお伺いしたところ、大手日系企業の東証一部上場の会社にお勤めだったと伺いました。今のお話を聞いてなんとなくですけど、そういう大手の会社員さんの方がなんか大きなことができていいんじゃないのかって思うこともあるんですが、そんな中でこう、はい、なぜこの独立企業っていう道を選んだんでしょうか。
はい、まず私サラリーマンのを務めている中では、本当に上司ですとか周りの同僚に恵まれて、大変温かくいい成長をさせてもらったと思ってます。いい経験をさせてもらいました。やはり2つのことがですね、私が、まあ、企業に動かしたかなと思ってます。1つ目はですね、私実は大学出てすぐベンチャーに入ってまして、まあ、転職もした結果その東証一部が最後なんですけど、やっぱりまあ、ちっちゃな会社から大きな会社に転職していく中では、まあ、根回しとですね、といったその重さですとか遅さっていうのをやはり感じるところが一つあったというのが一つ。で、二つ目ですね、やはり企業は企業だと。と申しますのは、私実は新卒1年目 を第1回目として、計3回、会社としてのリストラに直面しています。私自身がそのリストラを受けたっていうことはなかったんですけども、やはり会社はやっぱり会社だと。株主というステークホルダーがいて、そういった局面で、そういった手を打たなければいけない時があるんだと。いうとこですね。いつまでもその会社は自分を守ってくれないことも、あるというとこですね。そのやっぱり二つが、やっぱり自分でこう、の足でしっかり立つ、環境を作れないかということで企業に、促していったところなのかなと感じております。
なるほど、ありがとうございます。もう一つ伺いたいんですが、
はい、
独立起業された中で、いろんな苦労困難があったと思うんです。
はい、
でその中で、どんな困難でそれをどういうふうに克服されたのか、その辺のエピソードをお聞かせいただければありがたいです。
なるほど。まず苦労という観点でいきますと2つあると思います。1つはやはり自分の上にもう人がいないということですね。自分が最終意思決定者にならなきゃいけないということ。で2つ目はですね、法律ですとか業界慣習っていうものを超えたその感情のぶつかり合いっていうのがどうしても出てくるんですね。その二つっていうのは一つ苦労だったなと思います。で、そういう苦労をどう克服するかという意味では、まず相手の理解、状況の把握、ファクトを積み上げていって、相手を理解したり状況を把握すること。そして対話ですね。少しでも完全情報に近い状態で、お客様、相手の方に対しても、自社、自分に対しても、しっかりと情報を積み上げていって理解すると。で、ただやっぱり最後は決断なので、私個人自身がそういう人間でないとしてもですね、時としてやっぱり鬼になると。私個人だったらこんなことはしないかもしれないけれども、株主様ですとか、弊社のお取引先様、等々、ステークホルダーを勘案したときには、もちろん法律を逸脱しちゃいけませんし、相手の方のこう気持ちを無限にしてはいけませんけども、鬼になるというかですね、本当にビシッと決断するということが必要だな、ということで、そういう、覚悟ですかね、思って、苦労を乗り越えてきたようなところがあります。
ありがとうございます。とっても参考になるお話です。サラリーマンじゃないと自由がある分ね、その分大変な責任があるということになりますよね。
そうですね、むしろ、はい、全部来るんで自由はあまりないかもしれないです
はい、ありがとうございます。では最後にですね、これから独立起業する方々へですね、何かメッセージがあればお願いしたいと思います。
はい、二つ、参考になればと思います。一つは、本当にその、独立企業のきっかけ、あるいは事業のチャンスっていうのは、本当に身の回りの小さなことに意外とあるもので、そういうところから、手始めに小さく始めてみるということが、大事かなと思います。二つ目は、とはいえですね、やっぱり資金繰りという、企業の血液とも言われる、資金回転ですね、をしっかり抑えておくっていうのは本当に大事なことです。私と同じように起業した同僚がすごくびっくりなことを言われたことがありまして、いやー、起業してビジネスしてこの前初めて製品出荷したんですと。で、僕実は製品出せばすぐお金入ってくると思ってました。っていうことをおっしゃる人がいました。法人、対法人のビジネスは特にその売りかけという概念があるんで、サラリーマンやってるとあまりわからないかもしれないですけど、売り上げって大体遅れて入ってくるんですね。そういうとこ含めて資金繰りというところに意識をしっかり向けて、資金ショートしないように、現金が枯渇しないように、しっかりと計画、先読みをするというところを心がけていただきたいなと思います。
ありがとうございます。どうしてもこう独立起業しようとするとね、夢とか目標に目が向きがちなんですけども、やはりしっかり足元を見てですね、中島さんおっしゃったように、お金っていうのはとっても大事なのでね、この資金を十分に、貯めてからスタートするっていうことをお勧めしたいですよね。
そうですね。あとは、まあ、あの、身の丈に合った投資ですね。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はですね、ゲストで、合同会社ことぶく代表社員の中島和久様をお迎えいたしました。中島さん、本当に貴重なお話を伺いましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、では今日はこの辺で失礼いたします。
失礼します。